の本を読んでまたお渡ししたりですね、用いていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。で、あと今週はですね、カズラ駅ミニコンサートがありますので、ぜひ、今週は今日ですね、1時からありますので、ぜひご参加ください。またこの後ティーパーティーをですね、行いますので、そちらにもぜひご参加していただきたいと思います。それから今週からですね、ブログをですね、1週間のブログをスタートしました。ぜひ教科の方々にアドレスとか送っているので、ぜひ、メール投稿形式で誰でもこう投稿できますので、ぜひ見ていただきたい、投稿してまたご覧になっていただきたいというふうに思います。コンサートのと私っていうですね、ちょっとダサいというか、そういうふうに私がつけたんですけど、福岡デイコースプロダクトと、また教科の方々、本質が去っている教科の方々のですね、日々といいますか、様子を、お伺いすることができるようなブログということでですね、スタートさせていただきました。ぜひ方々ですね、用いていっていただきたいと思います。バナーも作っていただいてあってですね、ホームページの方にも載ってますので、ぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。で、どんなことでも結構ですのでですね、サミテのことは、サミテの人がやってることだったらとか、教科の方がやってることだったら、どんなことでも結構ですね、今日おまんじゅう食べましたとか、そんなことでも結構ですので、ぜひ載せていっていただきたいというふうに思います。で、よろしくお願いします。また今日はですね、長崎から創成会が持たれます。で、よろしくお願いします。そしてですね、6月の22日に平牧師のですね、7周年記念というのですね、されまして、7周年記念というのですね、筑豊教会でですね、こんなことになっています。で、今回はですね、コンサートをですね、ということをですね、今ちょっと私の方でちょっとこう企画をちょっとやらせていただいたんですけども、コンサートをするっていうことを導かれまして、伝道ですね、その出発から九州中から導かれ方が来ていただいて、コンサートに加わっていたり、講習に加わっていただければと思います。その後は記念会を短くしたいと思いますので、ぜひ平牧師の記念会にもぜひいらしていただきたいと思います。今日はですね、その打ち合わせも短くすることになっております。また今週はですね、金曜日に子ども病院のコンサートですね、ロビーコンサートがあります。で、アンパンマンとか入れたり、とても楽しいですね、そして素晴らしいコンサートとなると思いますので、ぜひですね、期待してお祈りしていただきたいというふうに思います。で、あと次の日は土曜日は一室演奏ですね、名前がいいなと思うんですけど、一室演奏というですね、今回はとても大きな法人なんですけども、特別養護老人ホームにも行けることになって、2箇所ですね、いっぺんに行くことになりました。ただちょっと時間をお聞きしたら、ちょっと移動時間は厳しいということですので、2つやるので、ぜひ移動がですね、スムーズに行えて、2つともですね、本当に祝福されるようにお祈りしていただきたいというふうに思います。コンサートですね、ちょうど金土、私東京でですね、認定の NPO 自然志向人の総会が持たれます。私そちらの方に行ったり、また進学校の、事務局の打ち合わせとかあるので、東京に行ってるんですけど、ちょっと私見ませんけど、須田文子牧師はですね、福利田で行ってくださいますけど、ぜひチームのためにもお祈りしていっていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい、あとですね、白馬キャンプなんですけれども、7月23から26日に持たれます。で、九州からバスを今こう伊沢さん検討しておられるそうなんですけども、ただバス会社の方にですね、大体どのぐらいの人数とか何台とかそういうことをこう伝えないといけないので、今月いっぱいですね、5月31日までに決定じゃなくてもいいので、とにかくそのバスを希望される方ですね、後で変わっても大丈夫なんですけど、今時点でバスを希望される方があったら申し込んでくださいということで、人数を一応確認したいということですので、ぜひ私の方までですね、白馬キャンプのバスに乗りたいという方はですね、 連絡していっていただきたいというふうに思います。オンライン見ている方の中でもですね、白馬キャンプに行きたいということだったらぜひですね、どなたでも参加できる、クリスチャンでない方も参加できるキャンプですので、ぜひいらしていただきたいというふうに思います。ですね、はい、それからそうですね、はい、そのことをですね、それから月刊誌が出てますので、ね、6月をぜひ見ていただきたいと思います。中にですね、風の響きの歌集の三曲賞の、受けた方々の特集が載ってるんですけども、ゆりか姉妹、小津田ゆりか姉妹の、世界に伝えたいゴスペルの祝福っていうところにですね、また1ページに載ってますので、紹介が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと、インタビューが載ってますので、見ていただきたいと思います。あと、向こう新聞が出てますので、ぜひ、各国チームのこととかですね、載っています。あと、イスラエル、スガ牧師のですね、癒しの証が、北海道にですね、いろんな癒しが起こっているんですが、そのことを持ってこられます。ぜひ読んで用いていただきたいというふうに思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、感謝します。ですね、今日はマタイの22章からですね、読んでいただきました。で、ですね、そこからまた見て、今公開でずっと続きをしているわけなんですけども、見ていきたいというふうに思います。で、マタイの22章のところをですね、お読みいたします。マタイ22章34節からお読みいたします。しかし、パリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まったと。で、パリサイ人とサドカイ人ってすごい仲悪いんですね。全く考え方、立場が違うんですけど、でもイエス様に対してはこう集まって、こうぶつかってきたわけですね。で、この世と神様のものとはこうぶつかりがあるということを覚えていただきたいと思います。で、皆さんも世の中にこの世にあっていろんなぶつかりとかあると思うんですけど、それは一つは皆さんに対するいろんな人間学の問題とかそういうのもあるでしょうけども、もう一面はですね、神様と、そうでないものとのぶつかりっていうのがあるっていうことを覚えていただきたいというふうに思います。この時パリサイ人とサドカイ人たちにはとても仲が悪い人たちだったんですけど、イエス様に対しては一致してこうやってきたんですね。そして35節、そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして訪ねたとあります。で、ここで試そうとしてと書かれています。ですから、イエス様を訴える口実を作るためにですね、聞いてきたということなんですね。そしたら、質問ってなんかこういいことではなかったわけですね。で、私たちもリバイバルがこれから起こってきて、たくさんの方々が救われてきますが、その時に、ある方々は本当に聞きたくて質問してきてくる方もおられるかもしれませんけども、ある方々は、試そうとして、または口実を設けようとして来る方もいるかもしれません。私たちはこう見分けっていうことがですね、重要であるっていうことを覚えていただきたいと思います。で、ここでですね、このように聞いてるんですね。律法の専門家がイエス様を試そうとしていったんですが、36節、先生、律法の中で大切な戒めはどうですか。学校でも会社でもいろんな決まりとかありますね。で、その中で一番大事なのは誰、どれですかとかですね、そういうこともですね、なんかこうみんなでこう考えたりするときあると思うんですけど、ですね、ここがちょっとややこしいんですが、ユダヤ教ではですね、イスラエルでは積極的なですね、ああしなさい、こうしなさい、こうしなければならない、ああしなければならないというのは248もあるそうなんですね、立法が。そして消極的な方ですね、これが365、つまり消極的っていうのは禁止ですね、ああしちゃいけない、こうしちゃいけない、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、そういうのが365もあって、で全部でですね、613もう決まりが立法があるそうなんですね。でかガチガチになんかこう固められてですね、生活してる。で、ユダヤ教の人は今でもそうやって生活しておられると思うんですけど、ある意味その聖書に忠実であろうとするんですが、 これは人が考えちゃったものもいっぱいあるわけですね。後からくっついた伝承とかもあるので人間が作っちゃったものがたくさんあるわけなんですけども、で、もあったりするわけです。で、でその中誰がどれが一番大切かとかいろいろ、まあ、議論される当時もですね、そういうことがあったということなんですけど、で、この中で大切な場所はどれですかと聞いたんですね。その時にイエス様は、答えられました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛すよ。これが第一の大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。そして40節、立法全体と預言者とはこの2つの戒めにかかっているのです。イエス様はいろんなたくさんのこう立法があるんですが、その中で何が一番大切かと聞かれたら、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。神様をまず愛するということですね。そしてあなたの隣人ですね、あなた自身のように愛しなさいということを言われています。で、それが一番大事だということなんですね。で、立法と預言者はこの2つにかかっているという、つまり、聖書の中心は神を愛すること、神様を愛することであり、人を愛することであるということをですね、はっきりとこう語っておられるということなんですね。これはちょっと開いてみていただきたいと思うんですけど、申命記の6章ですね。参加の方は、315ページなんですけども、参加の方は315ページ、申命記6章ですね。ちょっと4節から見ていきたいと思うんですけども、申命記6章4節ですね。申命記4章、6章4節、すいません、申命記6章4節ですね、お見せします。聞きなさい、イスラエル、神、主は私たちの神、主はただ一人である、唯一の神であるという。はっきりと語られています。そして心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。とあるんですね。で、まあ、本当にこう正当って言いますか、イスラエルでは本当にこう、これは中心的な教えで、まあ、4節のシャマっていうのは聞きなさいという意味なんですけども、ヘブル語でですね、聞きなさいという言葉なんですけど、ですからその、シャマをですねという名前で、この、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいという言葉を礼拝の旅ごとにこうユダヤ人の人たちを告白するんですね。それから日に2度ですね、朝と晩にこの言葉をですね言うわけなんです。そして家の門中ですねつけたり、からこの頭と手につけなさいって書いてありますよね。で、左の人はこう箱みたいなのを頭にくっつけてですね、あとこう左腕ですかにもこうつけているんですけど、記章みたいなですね、その中にこの書いてあるものが入ってるんですけども、まあ日本のその山伏ですね、山伏の人たちはこの時計っていうんですか、頭にこういうのくっつけてますけど、あれはこうイラから来てるんじゃないかっていう方もいますけど、こういうふうにですね、こういう頭つけてますけど、ああいうものをこう、ああいうものっていうかつけてるんですね。そうやって徹底して神様を愛するっていうことをこう生活の中でこう神様をここで根付かせようとしていたわけなんですね。で、そのことをですね、ですからここは第一の戒めであるっていうことをですね、ここで言ってるわけです。で、施設全体はこの中心がここにあるということをイエス様が言われましたですね。で、ただこの、そしてこの箇所で愛のことを言ってるんですが、この愛っていうのはですね、聖書では3つあって、愛しなさいっていう時に3つあってですね、一つはアガペですね、神の愛ですね、無償の愛ですね、無償の愛ですね、アガペ、それから、フィリオ、ですね、フィリアですね、フィリア、これは、人間の愛、人間愛ですね、友情とかそういう愛ですね。そしてもう一つは、エロスですね、エロス、これは男女間の愛ですね、男女間の愛、これを3つがあるわけですね、愛しなさいという時に。で、この中で ここで言われているのはですね、アガペの愛なんですね。だからアガペの愛で神を愛し人を愛しなさいということをここで言われていることなんです。でも私たちの中に神の愛というのはですね、本当にこうないわけですね。で、愛ってことを言われてるんですけども、私たちにこれは今私たちというのは信仰がなければ、神様を信じなければ神様の愛は分かりませんけども、なので私たちは信仰ということが重要であるということですね。今新約の時代に生きて私たちはこれが重要であるということを覚えていただきたいと思います。で例えば あの人を愛さなくちゃいけないってですね、会社であの人をですね、すごく嫌な人がいるんだけど、また学校で嫌な人がいるんだけど、私はあの人を愛さなくちゃいけないと思ってですね、私はあの人を愛しますと言ってこう、私たちがこう自分の力でですね、やろうとしても、すぐにですね、私たちはこう疲れてしまいますし、失敗してしまうわけですね。なぜなら私たちのうちにその神の愛っていうのがないからなんですね。でこれは神から来るものなので、私たちは神様と交わるっていうことが重要なんですね。神様を信じ、日々神様と共にですね、罪は悔い改めていきですね、そして全てのことを感謝しですね、感謝し、そして神様に従っていくっていう中で、神様を聞くっていうことですね。さっき聞きなさいってこう書かれてましたね。だから神様を愛するってことが一つこう聞き従うことであるんですね。夫は妻を愛しなさいと言われていて、妻は夫に従いなさいとありますから、そのより強いものに対する愛っていうのは、従うっていうことであるんですね。ですから私たちが神様を愛するっていうことの中に従うってことが入ってるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ですから私たちはその自分たちの中に愛がないので、その愛がないんですね。だから神様からそれを受ける必要があるということなんですね。信仰によってそれを受けていくということなんですね。先日テレビを見てたらですね、カッコ、鳥のカッコのことをやってたんですけど、カッコという鳥はなんかタクランっていうんですかね、卵をこう他の鳥に預けるって言いますか、だそうですね。だからよその鳥の巣のところに行って卵を産んじゃうんですね、ちゃっかりと。でそしてよその鳥に自分の子供を育ててもらうっていうね。ですからよその鳥は自分の体でもずっと大きいヒナにこう餌をやってたりですね、してでこう育てていくわけですね。でもカッコウっていうのはなんか体温が低いみたいで、なんかその卵をちゃんと育てるなんか能力が足りないかなんかな、そうですね。なのでそのちゃっかりとですね、その鳥の巣に行って卵を産んでですね、そしてその鳥に育ててもらうということをですね、しているわけなんですけど、私たちの中にも体温は出ないんですけど、私たちの中に愛がないんですね。でそれは神様のところにしかないので、私たちがこう信仰によって神様と共に、神様を信じて神様と共に歩む中で、神様と交わる中で、神様の愛がこう分かってくる、また神様の愛、私たちはこう神様を愛するようになっていくということをですね、覚えていきたいと思います。以前ですね、フィリピンに宣教に行ったことがあるんですけども、神様に示されて行ったんですね。でその時のことっていうのはすごく印象深かったんですけど、妻がですね、ちょっと流産してしまったり、すごくその後その間にですね、フィリピンチームの間にそういうことがあったりして、大変なことでも時でもあったんですが、ただすごく印象的だったのは、こちらはただ行っただけなんですけど、フィリピンの方々はすごい喜んでくださってですね、で私たちはもう見捨てられてると思っていたって言ってですね、であなたが日本の人たちが来てくれたことを通して、神様は私たちを愛していることが分かったって言うんですね。もちろんクリスチャンですね、クリスチャンで、それも奉仕者で牧師なんですけど、あまりにもですね、なんか助けがないって言いますか、非常にこう向こうは NPO とかモロ解放戦線とかそういうゲリラがいる中でですね、そしてこうイスラム教の中で戦っていたりするわけですね。で本当に助けがない中で、誰か私たちの教会に助けに来てくれるようにとか求めているわけなんですけども、それが全然なくて、で本当に私たちは神様から見捨てられているっていうですね、思うことがあったみたいなんですけども、日本からチームはただ行っただけですけど、行っただけで本当にそのように神様がですね、愛を向こうの方々は受け取ってこられて、で飛行機帰りですね、 フィリピンの空港からイタゴから立つときにはこうみんな泣いてるんですね、あの牧師の方々が、男性の方々とかですね。本当にですね、自分たちに何もなくてもその神様に従っているならば、神様の愛を表されてですね、神様の愛を流していかれるんだなということをですね、その時は本当にこう思ったわけなんですけれども、皆さんもですね、神様と共にこう宣教とか、神様と共に何かコンサートしたりしている中でいろんなことを体験しておられるのではないかと思うんですけれども、私たちが主と共にいる時に主の愛がですね、御霊によって会うときに主の愛がですね、多くの方々に流され、また神様を私たちが愛していくものとなるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、私たちというのはそのいろんな問題とか困難が許されても主様と共におられますし、救われているわけですね。でも多くの方々はまだイエス様を知らないし、救いがないわけです。で、問題の中にあっても問題の中にあって問題の中にしかないっていうか、私たちは救いの中に問題があるわけですから、問題があっても解決がありますし、勝利がありますし、その全ては益となっていくんですけども、本当に問題の中の問題の中に入っておられる方々がたくさんいるわけですけど、私たちはだからイエス様の愛を伝え、福音を伝えていくということをですね、なしていきたいというふうに思います。神の国と神の国を第一に求めなさいと主は言われていますけども、神様を愛するというのは一つ福音を伝えることでもあるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。ただですね、私には力がないです。私はその力があります、私は頑張りますという、もう自分に基盤を置いているとですね、もう私たちは失敗しますし、疲れてきてしまいます。私には力がありません、私にはできません、だから神様がどうかやらせてください、神様に従わせてください、神様を愛させてください、誰かをあの人を愛させてくださいっていうのをこう私たちはですね、求めていく必要があるんですね。私たちは神様の助けと憐れみがこう必要であります。で、自分が罪人であること、弱いものであることを認めて、主の神様の恵みを得たの時にですね、それが表されてくるということを覚えていただきたいと思いますですね。私たちの大事なことは、この全身全霊をもって神様を愛すること、人を愛することであるということをですね、覚えていただきたいと思います。誰かに憎んでいたら、それは皆さん神様を愛していることになりません。誰かを許せなかったら、それは神様を愛していることにならないわけですね。だから私たちは許す必要がありますし、愛する必要があるんですね。でもそれは私たちのうちにないんです。だから神様と共に歩んで、神様からその恵みによってですね、許すことや愛することですね、それを受けていきたいと思うんですね。そして、41節からはイエス様が逆にですね、彼らに質問しています。42節、あなた方はキリストについてどう思いますか、彼は誰の子ですか、彼はイエスに言ったダビデの子ですか、イエスは彼らに言われた、それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた、私があなたの一滴をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言っているのですか。で、ここで、彼らはイエス様をキリストと認めていなかったわけなんですね。で、しかしイエス様はダビデの子孫であり、つまり人であるとともに神であられるんですね。で、ですからダビデがこういうふうに言っているのは、それはキリストが神であるからであるということをですね、はっきりとここで語っているわけです。 でも彼らはそのイエス様を信じませんでした。だから本当に神様は分からなかったんですね。信じないと分からないことがあってもあるわけですね。で、私たちがイエス様を信じたときに、内側に神様、聖霊なる神様が住まわれます。内住の神様、内住って言いますけど、住まわれるわけですね。ですからそれはでも神様元からおられたわけではないんですね。神様は私たちが信じたときにその神様が住んでくださっているわけです。そしてその神様は私たちを導いてくださっているわけですね。それですから私たちはこの全てを信仰によって神様が導いておられるということですね、覚えていきたいというふうに思います。私たちの神様の接点というのは信仰なんですね。もし私たちが信じないならば、神様とは赤の他人といいますか、全く関係がないというそういう状況になってしまうんですね。で、私たちは、良い行いでも何でもなく、こう信仰が神様との接点であるということをですね、覚えていきたいと思います。 最後に信仰を用いるということに関してですね、ちょっとお話ししたいと思うんですけども、祈りは聞かれるっていう本をですね、パウロ牧師が出しておられるんですが、その中にはベニヤミン君の話が出てるんですね。でベニヤミン君はですね、脳症が癒されていったんですけども、幼稚園の時にですね、その頃アメリカチーム、その当時その周りに子供アメリカチームと言ってましたけど、アメリカに子供チームはですね行ってたんですけども、でユニバーサルスタジオとか、ディズニーランドとかですね行っていたわけ でベニヤミン君はそれに行きたいと願っていたわけですね。で真剣にこう祈っていったわけです。幼稚園生なんですけどですね、真剣に祈っていって、でそれだけじゃなくて告白を始めちゃったんですね。幼稚園の先生にもうアメリカに住みますって言ってしまったんですね。まあ、ちょっと告白としては行き過ぎてしまう、ただ行くっていうことをですね、なんか言い間違えてアメリカに住むと言ってしまったみたいで、なんか先生がびっくりして連絡してきたそうなんですけども、でも彼はですね一生懸命こう祈っていったそうなんですね。でその時にパラ牧師がある地方教会の奉仕に行ったらですね、そこでベニー君へっていう献金を与えられたそうなんですね。それはちょうどアメリカ行きの費用だったそうなんです。でベニー君へっていう献金が与えられたのは先にも後にも先にもそれ1回だけだそうですね。だから誰ももちろんこの献金された方はそのベニー君が求めてるとかそういうこと知らないんですけども、献金が与えられてベニー君行けることになったんですね。そうしましたら他のですねお兄ちゃんたちが、お兄ちゃんと弟ですかね、ヨハネ君とヨセフ君もですね急にガーッと祈り始めてですね、僕も行くとかですね言い始めて祈り始めるそうなんですけど、今ですね信仰ってことを主が語っておられるんですが、今私たちも確かにですね今福岡一の地の金の福岡教会の中で信仰の大きさとかですね小ささとかこう比較したら確かに小さい人とですねこのぐらいの人とこう悲しみの人とこうあると思うんですね。でも比較したら確かにあると思うんですけど、一番大事なことはその用いるってことですね。悲しみであっても用いる人は技を見るっていうことなんですね。なので私たちは大事なことはこう信仰をつまりキャッシュカードを持ってても使わないとダメなのでですね、用いるってことが重要であるということを覚えていきたいと思います。信仰によって私たちは神様をこの心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せるようになるということを覚えていきたいと思います。お祈りします。愛する天の父様、ここまで今日感謝します。癒しのために一言お祈りいたします。悪いところがある方をお祈りください。またこの罪の後妨げとなりますが短く悔い改めの時を持っていきたいと思います。お願いします。天の主の豊かにも私たち一人一人に触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストによって病の霊を縛る、イエスキリストによって人々の体と精神に命じる、癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ、一日の在り方も癒されます。イエスキリストのその方との一日の働き、また悲壮の働きを精神の状態に、ちょっとこう目から来るんでしょうか、頭痛とかなんかこういろんな症状がある方にします。イエスキリストのその方の神経の症状、目の症状、脳の痛み、頭痛、イエスキリストのその方々のうちください。花粉症のためにします。イエスキリストの花粉症のアレルギー症状、イエスキリストの皆によって癒されよ癒されよ癒されよ。感謝を基盤に向けてください。その時に全てが正しくこなたの目に、正しく映っていくようになると幸せられます。正しい見方ができるようになると幸せられます。それで感謝をあなたは基盤にさらに置いてきなさいと幸せられます、私は弱いところに力を表すと幸せられます。あなたは弱いところを嘆くのではなく、私にそこで褒めたたえ感謝をし、私により頼んできなさいと幸せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ありがとうございます。 仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同と共に常しえまでありますように。